上手な別れ方をする30のポイント。その1。なぜ円満な別れを目指すのか。人の本性が現れやすい場面。それが別れの場面です。わざと相手を怒らせた方がスムーズに別れやすくなると考える人もいるでしょう。一方、できるだけ丁寧な方がスムーズに別れやすくなると考える人もいるでしょう。どちらも一理あります。しかし、別れを決めたからにはできるだけ円満な別れを目指したいところです。なぜ円満な別れを目指すのか。その理由は4つあります。1. 恋人関係をきれいに締めくくるため。別れ方が悪ければ、恋人関係を嫌な思い出で締めくくることになります。苦い思い出ができるのはお互い嫌でしょう。恋人関係の最後は、やはり、きれいに締めくくるのが得策です。円満な別れ方で締めくくれば、後から良い思い出として思い出せます。2. 人間関係のつながりを保つため。円満な別れ方ができれば、恋人関係は解消されますが、友人としての関係が続く可能性があります。もちろん、完全に縁を切るのもいいですが、友人として関係が続いていれば、助けてもらう機会があるかもしれません。相手にもよりますが、うまく友人に戻ることができれば、あなたのことをよく知る人の一人になるはずです。3. 人生の一時期を過ごした感謝を示すため。別れることになっても、一緒に人生の一時期を過ごしたのは事実です。たくさんデートをしてたくさんの思い出もできたでしょう。恋人のおかげで成長できたこともたくさんあるはずです。一緒に人生の一時期を過ごした感謝を示す意味でも、乱暴な別れ方より円満な別れ方を目指すのが賢明です。4. 人としての品格を示すため。別れるときは人としての本性が現れやすい場面です。別れるのだからどうでもいいと考える人もいれば、最後だからこそきちんとしたいと考える人もいます。考え方は自由ですが、やはり円満な別れ方を目指すのが大人の姿勢です。円満な別れ方ができれば、人生を上手に区切ることができ、次のステップにも気持ちよく進めます。恋人への感謝を伝える意味だけでなく、人としての品格を示す意味でも、円満な別れ方を目指すのが理想です。円満な別れ方をする意味を理解する。上手な別れ方をする30のポイント。その2。必ずいい別れ方をする。と強く意識することが大切。別れ方を考えるとき、大切な前提があります。必ずいい別れ方をする。と強く意識することです。できればうまく別れたいな、なんとかうまくいけばいいな、という程度では不十分です。成り行きに任せよう、行き当たりばったりでいいだろう、と考えるのもよくありません。ぼんやりとした意識はしていないのと同じです。別れは計画的に進めるものです。別れは告白よりはるかに難しいからです。運試しのような方法では、大抵つまずき、なかなかうまく別れられないでしょう。別れられたとしても、グダグダした別れ方になって、未練や過婚が残りやすくなります。弱々しい考えは失敗を招きます。いい別れをしたければ、まず、必ずいい別れ方をする。と強く意識しましょう。言い切ってしまいます。断言していいのです。できるだけ強く意識した方が、より効果的です。目標を強く意識するから、いい別れ方をするための工夫やアイデアが浮かびやすくなります。アイデアや工夫が浮かべば、準備もしやすくなります。試験前に、必ず、合格する。と、気合を入れるときと同じ要領です。別れの前も、必ず、いい別れ方をする。と、気合を入れましょう。これが、いい別れ方をするために一番大切なことです。必ず、いい別れ方をする。と、強く意識する。上手な別れ方をする30のポイント。その3。いい別れ方とは。別れについて考えるとき、まず、押さえておきたい基本があります。いい別れ方とは何か、という点です。私たちが恋人と別れるとき、いい別れ方をしたい、と思います。ところが、肝心のいい別れについて、漠然となっていることが少なくありません。いい別れ方をしたくても、意味を理解していなければ、行動もしにくいところではないでしょうか。では、いい別れ方とは何でしょうか。それは、次の別れ方のことを言います。お互い未練も過婚も残さず、前向きになれる別れ方、です。別れたいと思うときは、できるだけ未練や過婚を残さないことが大切です。いくら別れることができても、相手に心残りがあったり、相手から憎まれたりする状態はよくありません。一時的に別れられても、後から何らかのトラブルが発生する可能性があります。別れるときには、できるだけ未練も過婚もない状態を目指します。未練や過婚を残さないことに加え、大切なことがもう一つあります。別れた後、前向きになれることです。別れの悪い余韻を引きずったままでは、日常生活に支障が出ます。別れても落ち込まず、次の恋愛をしよう、将来に向けて頑張ろう、など前向きになれることが大切です。そうすれば失恋しても生活への悪影響が出ることなく、次のステップに向かえます。過婚を残さないこと、なおかつ別れても前向きになれることを目指しましょう。この二つがお互いに揃った状態がいい別れ方です。お互い未練も過婚も残さず、前向きになれる別れ方を目指す。上手な別れ方をする30のポイント。その4。 悪い別れ方とは、言い別れ方があるなら悪い別れ方もあります。言い別れ方を求めるなら悪い別れ方を避けたいと思うでしょう。では悪い別れ方は何でしょうか。シンプルに言い別れ方の逆で考えると分かりやすくなります。まず言い別れ方とは、お互い未練も過去も残さず前向きになれる別れ方のことです。この逆が悪い別れ方です。お互い未練や過去が残り後ろ向きになる別れ方です。なかなか別れてもらえない。別れた後も未練が残っていてひどく落ち込む。もしくは相手から憎まれたり嫌がらせを受けたりする。こうした泥沼の状態になるのが悪い別れ方です。別れるときは面倒をさっさと済ませたいと思いがちです。恋人への気持ちがなくなれば余計な手間暇をかけたくないと思うでしょう。しかし別れ方が悪ければ別れられても新たな問題が発生して次のステップに進みにくくなります。傷つけたり省略したりごまかしたりするのはトラブルのもと。別れ方とはいえ軽く考えるのはよくありません。別れ方は別れの時だけでなく別れた後の生き方にも影響します。だからこそ別れ方は大切です。時間がかかるではなく時間をかけていると考える方が気持ちの整理もしやすくなります。多少時間がかかってもいいですから、できるだけいい別れ方を目指しましょう。手間暇がかかってもできるだけ悪い別れ方を避け、いい別れ方を目指す。上手な別れ方をする30のポイント。その後、不安があるなら別れる前信頼できる人に相談。別れ話を切り出す前、不安があれば人に相談しておくのがいいでしょう。別れを考えているときは心も余裕がなくなっていることが大半です。イライラしていたり落ち込んでいたりするときはなかなか自分を客観視できません。誤解や思い込みをして間違っていても指摘してくれる人がいないと気づかないままになります。そこで別れに不安があるなら信頼できる人に相談することも良い方法です。秘密を守ってくれる信頼できる人はいますか。一人で抱え込まず人に相談するのは賢い方法です。信頼できる人なら本気になって話を聞いてくれます。言いにくいこともはっきり言ってくれるでしょう。客観的な意見によって気づかされることもあるでしょう。鋭いアドバイスがきっかけで新しい道が開けることもあります。信頼できる人からの意見がきっかけで誤解や思い込みに気づき、別れの判断がしやすくなります。余裕があれば複数人に相談するとさらに幅広い意見をもらえるでしょう。もちろん心強い言葉に励まされることもあるでしょう。話を聞いてもらえるだけでも心が軽くなるはずです。ただし信頼できる人からの言葉でも全て過信するのは要注意。あくまで参考として受け止めるのが適切です。自分の人生ですから最終的に判断するのも自分です。不安があれば別れる前信頼できる人に相談する。上手な別れ方をする30のポイント。その6、音信不通で別れるのは無責任。恋人と別れたいが別れるプロセスが面倒。そんな時に大胆な方法を思いつくことがあります。音信不通です。メールが来ても無視、電話がかかってきても出ない、留守番電話を聞いても放置。お互い離れた場所に住んでいるならわざわざ相手が自宅まで押しかけてくる可能性も低いでしょう。音信不通にすれば強制的に別れられます。確かに即効性のある方法ですが、これはお勧めしません。音信不通で別れる方法は多くの人を心配させる方法だからです。まず恋人が心配するでしょう。事故にあって入院でもしたのかと思い、数日間は落ち着かない日々を送るはずです。放っておけば諦めるだろうと思いますが、実際はわかりません。本気であなたを愛しているなら何か行動を起こすでしょう。遠く離れていてもあなたの家まで来るかもしれません。心配になって恋人の家族に連絡する可能性もあります。恋人の職場に問い合わせることもあるでしょう。音信不通の事情が家族や職場の人まで伝わると多くの人が心配するでしょう。場合によっては行方不明と勘違いして騒ぎが大きくなる可能性もあります。音信不通で別れようとするのは無責任です。自己都合であり相手への配慮が欠けています。音信不通で別れる方法は相手だけでなく多くの人に迷惑がかかるため避けるのが賢明です。別れたければきちんと別れ話を切り出した方がスマートです。時間も手間もかかりますが、別れるための必要なプロセスと割り切りましょう。どんなに忙しくて余裕がなくても別れたいという一言くらいは言えるはずです。音信不通で別れるのはやめる。上手な別れ方をする30のポイント。その7、手紙とメール。別れ話をするならどちらがいいか。メールと手紙、別れ話をするならどちらがいいでしょうか。結論から言えばどちらも不適切です。告白なら手紙も有効ですが、別れ話なら手紙は厳しいでしょう。手紙は一方的であり、リアルタイムで話し合いができません。別れ話は話し合いが必須ですが、手紙はやり取りに手間と時間がかかるため、現実的ではないでしょう。紙として残ってしまうのも気がかりです。では、メールがいいかというと、そうではありません。別れ話の日程調整でメールを使うならいいのですが、別れ話をメールでするのは相手に失礼です。メールは手軽にメッセージを送れる一方、誠意を伝えにくくなります。 簡単に済ませようという意図が伝わると相手を不快にさせることもあります。したがって手紙もメールも別れ話には好ましくないのです。ただし強いて選ぶならメールです。どうしても会えなかったり事件性があったりなど事情がある場合はメールという手段も許容範囲です。別れ話は実際に会って話し合うのがベスト。対面では話しにくいかもしれませんが、決意と誠意をしっかり伝えるためには会うのが一番です。会うのが無理ならせめて電話でしょう。声を通してやり取りができるため、手紙やメールに比べてまだ話しやすい手段と言えます。メールや手紙で別れ話を切り出すのは控える。上手な別れ方をする30のポイント。その8。別れると決めたら余計なスキンシップはできるだけ控える。別れると決めたら余計なスキンシップはできるだけ控えましょう。手をつないだり抱きしめたりなど肌と肌が触れ合う行為はすべて減らすようにしていきます。スキンシップは愛情を表現したり確認したりする行為の一つ。スキンシップが減ることで間接的に愛情が冷めつつあることを伝えられます。お互いの関係を冷める方向に向かわせることができ、別れの準備を促せます。もちろん急にスキンシップがゼロになると相手は困惑するので、じわじわ減らしていくようにします。相手がスキンシップを迫ってきたときは、きつい言葉よりやんわりした言葉で断る方がいいでしょう。例えば相手が手をつなごうとしてくれば少し疲れているからなどの言い訳で断ります。キスを迫ってきても今はそういう気分ではないと断る。だんだん相手は自分に興味がなくなってきたのかなと思い始めます。スキンシップが減ることで相手もあなたへの愛情が冷めていくでしょう。1ヶ月以上にわたってじわじわスキンシップを減らすようにします。だんだん心の距離が離れていき、別れに向かう準備を促せます。別れ話を切り出す直前にはスキンシップがほぼゼロの状態にしておきます。いざ別れ話を切り出した時、相手は前からそんな気がしていたと思い、別れ話を進めやすくなるはずです。別れ話を切り出すまでにじわじわスキンシップを減らしていく。上手な別れ方をする30のポイント。その9。恋人に冷めたなら自分から別れ話を切り出す。恋愛関係では時として恋人に冷めることがあります。付き合う前は素晴らしい人に感じていても、実際に付き合い始めてから印象が変わることがあります。大喧嘩をして不仲になることもあれば、恋人の悪い本性に気づいて幻滅することもあるでしょう。恋人の浮気によって裏切られることもあれば、暴力行為によって危険を感じることもあるでしょう。付き合ってみると想像していた人とは違っていた。完全に恋が冷めた。恋愛感情が残っていればまだ希望はあるのですが、完全に冷め切ったなら放置はよくありません。好きな気持ちがないにもかかわらず、形だけ付き合っているのは新しい恋愛の機会を捨てているようなもの。形だけの恋愛関係はいわば仮面をかぶった恋愛関係です。時間も行動も制限され、貴重な時間が過ぎていき、お互いにとってよくありません。完全に冷めたなら自分から別れ話を切り出しましょう。別れもまた人生を前に進める重要な決断です。別れとは相思相愛が成立しなくなった時に考えること。相手はまだ自分のことが好きであっても、自分がもう相手を好きになれないなら別れの決断も必要です。本当に別れていいのかと自分に問いかけ、後悔しないことが確認できれば、いざ行動です。できるだけ早い日程で別れ話を切り出すことです。すっかり恋人に冷めたなら放っておかず別れの決断をする。上手な別れ方をする30のポイント。その10。付き合いの期間が短ければ別れ方も適当になっていいのか。別れにかける時間は付き合いの長さに応じて考えるのが一般的です。3年も付き合って別れ話を1日で済ませるのは不可能ではありませんが、強引でしょう。やはり付き合っている期間が長ければ長いほど別れにも時間をかけた方が丁寧です。問題は付き合いの期間が短い場合です。例えばまだ1ヶ月しか付き合っていない状況で別れを考える場面があるとします。付き合ってデートをしたのもほんの数回でしょう。付き合いの期間が短ければ付き合ったばかりだから別れも適当でいいだろうと手抜きをしがちです。確かに付き合って間もない状況なら別れのプロセスも一部は省略できるでしょう。しかしたとえ付き合いの期間が短くても最低限のマナーは必要です。まだ1ヶ月しか付き合っていない状況でも付き合っていたという事実は変わりありません。一度しかない人生を恋人として一緒に過ごしました。一瞬かもしれませんが相思相愛で愛し合っていたのも事実。付き合いの期間が短くても手抜きをせず、最低限のマナーだけは心がけましょう。きちんと話し合いの場を設け、別れたいことを伝えます。一方的ではなく、きちんと話し合いという形で進めます。付き合いの期間が短くても、付き合ってくれたことへの感謝の言葉も伝えます。別れは恋愛の印象を決める大事な場面。いい別れができれば、別れた後もすっきりした気持ちで次のステップに移れます。お付き合いの期間が短くても、手抜きをせず、最低限のマナーと言い別れ方を心がける。上手な別れ方をする30のポイント。その11。第三者に別れ話を代行させると、別れ話が余計にこじれるだろう。別れ話を切り出しにくいとき、代行に頼りたくなる人もいるかもしれません。 他の人に別れ話をしてもらえば、自分は苦労しなくて済むのではないか。確かに、第三者を通して別れ話を伝えれば、自分の苦労は最小限で済むでしょう。例えば、親や友人です。恋人が取り乱しても、代行してくれた人が対処してくれます。細かい話し合いを第三者に代行してもらえれば、自分は何もしなくてよくなるので、楽になるでしょう。しかし、自分から直接言いにくいとはいえ、やはり、他人に別れ話を代行させるのはよくありません。誠意が伝わらないからです。別れ話に親や友人が登場すると、なぜ本人から直接言わないのか、と思われ、相手を驚かせるでしょう。いくら、他人が別れ話をきれいな言葉で伝えたとしても、代行という時点で誠意が感じられません。逃げ隠れしている様子もあり、卑劣な印象を与えるでしょう。自分のことすら、自分でできないのか、と思われ、幼稚な印象も与えます。他人に代行させると、かえって、別れ話がこじれる可能性もあります。事件性がある場合を除き、別れ話が言いにくくても、本人から伝えるのが、最もスマート。話し方が下手であっても、別れ話は、直接自分から切り出すのが賢明です。事情がある場合を除き、第三者に別れ話を代行させない。上手な別れ方をする30のポイント。その12。別れ話は、会って話をするのが最低限のマナー。別れ話を電話やメールで済ませるのはよくありません。確かに、別れ話は言いにくい。相手を悲しませるのは確実です。相手からしつこく問い詰められるのは間違いないでしょう。言いにくい話は、できるだけ会わない方法で済ませたいと思う人が多いはずです。もちろん、遠距離恋愛のように事情がある場合は別です。これから別れるというのに、多額の交通費をかけて会いに行くのは、経済的に厳しい場合があります。しかし、普通の近距離恋愛なら、別れ話は会って話をするのが最低限のマナーです。電話やメールなど、会わない方法で済ませるのは誠意が不十分です。電話やメールだけで別れようとすると、手軽だからこそ誠意が伝わらず、かえって別れにくくなります。声だけでは表情がわかりません。文字だけではニュアンスを誤解します。電話やメールでは、きちんとしたコミュニケーションが難しい。きちんとしたコミュニケーションをするには、やはり会うのが一番です。相手の前で取り乱してもいい。話す時間が短くても構いません。相手が大泣きしやすい性格なら、自宅や車の中など人目のない場所で別れ話を切り出します。相手が暴力を振るう性格なら、レストランやカフェなど人目のある場所で別れ話を切り出します。別れ話は、やはり、きちんと相手と会って自分の考えを伝えるようにしましょう。別れ話は言いづらくても、会って話すようにする。上手な別れ方をする30のポイント。その13。別れ話がしたいのに思うように連絡が取れない時の3つの方法。別れ話がしたいのに思うように連絡が取れない。こちらから連絡しているにもかかわらず返信が遅かったりなかったりするとスムーズに話が進みません。別れ話を切り出そうにも切り出せない。ストレスも溜まる一方になるでしょう。思うように連絡が取れない原因は様々ですが、少なくとも何らかの特別な対処が必要でしょう。こうした時、3つの方法があります。方法1。相手の身近な人を通して連絡する。相手の身近な人を通して連絡する方法があります。例えば、共通の友人や相手の親です。相手から避けられていることも考えられますが、単にあなたからの連絡に気づいていないだけかもしれません。第三者を通して連絡するように伝えてもらえば、連絡が取れる可能性があります。方法2。直接会いに行く。思うように連絡が取れなければ、直接会いに行く方法があります。少し大胆な方法ですが、あくまで相手の迷惑にならない範囲で行動すれば問題ないでしょう。直接会えば、きちんと話ができるメリットもあります。方法3。自然消滅を狙う。どうしても連絡が取れないなら最終手段として自然消滅があります。本当はきちんと会って話ができればいいのですが、連絡が取れないなら他に方法がありません。誠実に対応してくれない相手にも問題があると言えるでしょう。スマートな方法ではありませんが、仕方ない状況なら選択肢の一つになります。思うように連絡が取れないときは慎重な行動をとる。上手な別れ方をする30のポイント。その14。非常識な方法で別れようとするのは人としての常識が疑われる。一刻も早く別れたい。そう思ったとき、手荒な方法で手早く済ませたいと思うかもしれません。例えば、わざと暴言を吐いて相手と喧嘩をする。わざと相手を不快にさせ不仲を作り出す。別れる決断をするくらいですからイライラしているでしょう。溜め込んだ不満がいっぱいで腹が立ったり憎んだりしているかもしれません。もちろん相手から暴力を振るわれたりストーカーをされたりなど日常生活への支障があるなら別です。特別な事情があるなら強硬な手段が必要になることもあります。しかし普通に別れるなら非常識な方法は厳禁です。腹が立っていても辛抱です。愛情が冷めていても最後くらいはきちんとした方がいいでしょう。お互いに愛し合い、一緒に人生の一時期を過ごしたのは事実です。いろいろなところへデートに出かけ、楽しい思い出もたくさんあるはずです。 だからこそ別れる時には綺麗な別れ方を意識したいところ。恋人との別れは新しい人生の始まりでもあります。綺麗な別れ方ができれば次のステップにも綺麗に移れるでしょう。上手な別れ方ができれば友人として関係を保てる可能性も出てきます。最後だからどうでもいいと考えるのではありません。最後だからこそきちんとしたいと考えるのが大人の対応です。非常識な別れ方をしない。上手な別れ方をする30のポイント。その15。お互いのためを考えた結果なら縁を切る選択肢も素晴らしい決断。顔も見たくない。一生関わりたくない。そんな時に考えるのが縁を切る別れ方です。恋人関係から友人関係に戻りたくても事情があって難しい場合があります。別れるならいっそのこと完全に恋人と縁を切りたい。そう考える人もいるでしょう。さて、この時罪悪感があって悩む人も多いのではないでしょうか。縁を切って別れたいが相手がかわいそう。相手に申し訳ない。友人に戻る方法と比べて縁を切る方法は少し大げさに感じるのではないでしょうか。相手を捨てるかのような印象があり、敬遠されがちです。しかし、別れでは縁を切ることもあっていい。縁を切る別れ方は全く変ではありません。心の冷たい対応に感じるかもしれませんが、別れに中途半端な道徳観念を持ち込むと別れの妨げになります。大切なことはお互いのためになる選択です。どちらの方法が傷つかないかで考えるのではありません。どちらがお互いのためになるかを基準にした方が考えの整理がしやすくなります。友人関係に戻るのがお互いにとってベストならそうすればいいでしょう。一方、完全に縁を切る方がお互いのためになるならそうした方がいい。完全に縁を切る方が人生の区切りをつけやすいため次のステップにも進みやすくなります。友人関係に戻るのを諦め潔く縁を切るのも自由。お互いのためを考えた結果なら縁を切る選択肢も素晴らしい決断です。お互いのためになるなら中途半端な道徳観念を持ち込まず縁を切る選択肢も検討する。上手な別れ方をする30のポイント。その16。別れの決意が固まっても投げやりな態度は控える。よく考えた結果、別れの決意が固まったとします。今までは関係を続けるため我慢もあったかもしれませんが、別れの決意が固まればもう我慢は不要です。もう別れるのだから言葉や態度が雑になってもいいのではないかと思ってしまう。すると一転して言葉遣いや態度が投げやりになりがちです。しかしここが要注意。いい別れをしたいなら別れの決意が固まっても投げやりな態度は控えることです。あなたが投げやりな態度になると相手も投げやりな態度になるでしょう。きちんと話をしようとしても話し合いができなくなります。恋人関係がひどい別れ方で終わり嫌な思い出が増えてしまいます。別れを固めたあなたの態度が大切です。別れの決意を固めても投げやりな態度は控え、一貫して丁寧な態度を心がけましょう。いい別れができるかどうかを決める大事な時期です。別れを決めても丁寧な態度を心がけます。むしろ別れを決めた後こそより丁寧な態度を心がけます。別れ話の時も別れた後も丁寧な態度を貫きましょう。別れの時こそあなたの本性が現れる瞬間です。後が見苦しくならないよう美しく潔い別れ方を心がけましょう。恋人への不満もあるかもしれませんが露骨に見せないのが大人の対応です。いい別れ方ができると綺麗に恋人関係を締めくくれます。別れの決意が固まっても一貫して丁寧な態度を心がける。上手な別れ方をする30のポイント。その17。引き止められた時は自分の決意が試される瞬間。別れ話を切り出した時、相手から引き止められることがあります。嫌だ。別れたくない。考え直してほしい。納得できない。まだやり直せる。引き止められるだろうと思っていても、いざ本当に引き止められると複雑な感情に悩みます。相手はしわくちゃの顔になって涙を流しながら引き止めてくる。引き止められるとそれだけ自分が愛されていたことがわかります。引き止められるのは困るけれど嬉しい。別れ際に引き止められるのは恋人関係で最後の嬉しい瞬間かもしれません。引き止めが強ければ強いほど申し訳ない気持ちで困りますが嬉しくなります。引き止めてくれたことに感謝しましょう。しかし引き止められてもやはり決意を貫くことが大切です。時間をかけて何度も考え抜いて出した結論を簡単に変えてはいけない。引き止められた時は自分の決意が試される瞬間と思ってください。情に流されるとうまくいきかけていた別れ話が失敗に終わります。情に流されるのは自分を甘やかしているのと同じ。一度決めた道はよほどの引き止めがない限り貫くことが大切です。ありがとう。気持ちは嬉しいけれど考えは変わらない。お互い別々の道を歩もう。感謝しつつもしっかり振り切って別れに決着をつけましょう。必死の引き止めを振り切れるほどの強さがあれば別れた後も力強く生きられます。引き止められて嬉しくなっても情に流されずしっかり振り切る。上手な別れ方をする30のポイント。その18。別れ話は複数回あってもいい。 別れ話は一回で済むとは限りません。いきなり話をされても頭の整理が追いつかず納得できないこともあるでしょう。自分は良くても相手が納得してくれないことが多いはずです。そんな時、無理に話し合いを一回で終わらせるのはよくありません。何度同じことを言ったらわかるの？さっきも同じことを言ったでしょう。これ以上は時間の無駄。一回で済まない話をトゲトゲしい言葉で責めるのはよくありません。たとえそれが事実だとしても強く突き放されると相手は反感したい気持ちが強くなります。納得しないまま強引に別れても未練や過根が残ります。しつこく付きまとわれ余計なトラブルを生む原因になります。一回で納得してもらえなければもう一度話し合いの場を設けましょう。日を改めて話し合えば相手は考えの整理もついていて一回目よりスムーズな話し合いができるはずです。もし二回目の話し合いでも納得してもらえなければ三回目も検討します。相手が納得するまで話をしましょう。根気が必要ですが省略してはいけない場面です。時間がかかりますがそもそも別れ話には時間がかかります。慌ただしく話を進めようとするのではなく相手が納得してから別れた方がきちんと別れられます。納得してもらえるまで何度も繰り返し話をすることです。一回の別れ話で納得してもらえないときは何度でも話し合いの場を設ける。上手な別れ方をする30のポイント。その19。一度別れ話を切り出したら中断をしない。結果が出るまで突き進む。一度別れ話を切り出したら結果が出るまで突き進んでください。別れには大きなパワーが必要です。計画と準備をして気合を入れて踏ん張らなければいけません。話し合いを丁寧にしながらゆっくり進めるのはいいのですが、だらだら長引かせるものではありません。長期戦は避け、できるだけ短期戦に持ち込むのが得策です。事情があって一時的に中断するならまだいいのです。例えば試験勉強や繁忙期など忙しい時期と重ねれば話し合いの中断も仕方ないでしょう。しかし一時的に中断する程度ならよくても長期の中断は不要です。別れ話の中断が長引くと別れ話が途中で消えてしまい別れに失敗することがあります。別れ話がうやむやになると二人の関係もうやむやになり恋愛関係に悪影響です。別れ話は二人の人生に大きく影響する話し合いです。付き合っても仕方ない人と付き合い続けるとお互いにとってよくありません。別れるなら別れる、別れ話を撤回するなら撤回する。どちらであっても一度別れ話を切り出したからには結果が出るまで突き進むようにしましょう。一度別れ話を切り出したら結果が出るまで突き進む。上手な別れ方をする30のポイント。その20。別れ話の回数の上限。別れ話は複数回あっても構いません。むしろ複数回あった方がいいでしょう。いきなり別れ話を言われその場で別れが成立するのはなかなか難しいこと。気持ちの整理には時間もかかります。特に付き合いが長い場合、思い出もたくさんあってなかなか別れに応じてくれない状況が考えられます。一回で納得してもらえなければもう一度話し合いの場を設けましょう。2回が無理なら3回でも話し合います。相手が納得するまで話し合う姿勢が大切です。さて、ここからが本題です。相手が納得するまで話し合うとはいえ、永遠に話し合うわけにはいきません。話が進展していればいいのですが、同じ話の繰り返しは何度したところで結果は同じです。無駄な時間ばかりが過ぎるので、別れ話の回数にもある程度上限を設けておくのが現実的です。2人の状況によって変わりますが、上限の目安としては5回です。少し多い気もしますが、相手への誠意をしっかり見せたければ、このくらいは話し合ってもいいでしょう。話し合いを5回しても、相手が全く納得してくれない様子なら、ダダをこねているだけかもしれません。相手が引き止めるのは、愛しているからなのか、ダダをこねているだけなのか、見極める必要があるでしょう。5回話し合っても、話が進展しなければ、別のアプローチを使った別れ方を検討します。別れ話は、5回を上限の目安とする。上手な別れ方をする30のポイント。その21。別れ話の末、仲直りをすることもあっていい。ただし、1回まで。別れ話がきっかけで仲直りをすることも珍しくありません。別れ話は、隠し事をせず本音で話し合うことになります。もう最後だから、と思えば勇気も出て、心の内をすべてさらけ出せるでしょう。本来別れ話を切り出せば、決意を曲げるべきではありませんが、相手の言い分次第では変更もあるでしょう。相手が必死で謝って、本気と誠意が伝わってくると、心境が変化することもあります。もちろん、別れ話の末、仲直りもありです。ただし、仲直りをするなら、忘れてならない注意点があります。相手の言い分次第で仲直りをするなら、回数制限を設けておくのが賢明です。別れ話での仲直りは、基本的に1回まで、と考えましょう。別れ話と仲直りを何度も繰り返すのはよくありません。仲直りの意味がなくなり、グダグダした関係になるだけ。何度も許してしまうと、また必死に謝れば復縁できるだろう、と思わせ、悪影響です。どんなに多くても3回までです。厳しいようですが、お互いむやみに甘やかさないことも必要です。別れ話で仲直りをするなら、1回までにする。 上手な別れ方をする30のポイント。その22、別れ話を切り出すとあっさり承諾された。別れ話を切り出したところ以外にもあっさり承諾されることがあります。別れたいと切り出せば、うん、いいよという一言の返事。え、それだけ？と思い愕然とするでしょう。強く引き止められると覚悟していた分拍子抜けします。あっさり承諾されるとその程度しか愛されていなかったのかと思い怒りがこみ上げる人もいるかもしれません。しかしあっさり承諾されてもむやみに怒らないことです。むしろあっさり承諾されてよかったと考えることです。別れ話を切り出してもなかなか相手が納得してくれないのはよくあること。別れたくてもなかなか別れられず何ヶ月も苦しまなければいけないことも珍しくありません。別れ話のもつれ方によっては事件に発展することもあります。テレビのニュースで別れ話がこじれた事件を見かけたことがあるでしょう。暴力やストーカーなどの被害です。最悪の場合、命に関わる可能性もゼロではありません。ですから、あっさり承諾してくれてよかった、と考えた方がいい。無駄な手間暇をかけることなく、最短で別れ話を終えられます。相手の大きな器に感謝してもいいくらいです。あっさり承諾されたことに不満もあるかもしれません。もちろん、理由を軽く聞く程度ならいいですが、厳しく問い詰めるのは避けた方がいい。余計な波風を立てると、せっかくスムーズに終わりそうだった別れ話が、こじれることがあります。あっさり承諾されても厳しく問い詰めず潔く引き下がるのが賢明です。あっさり承諾されても厳しく問い詰めずよかったと考える。上手な別れ方をする30のポイント。その23、一日中別れのことばかり考えるのも疲れる。別れ話の前は考えなければいけないことが山ほどあります。別れの段取り、切り出し方、話し方、できるだけいい別れ方をするために考え始めると意外と苦労します。もちろん準備は大切です。お互いにとってベストな別れ方を考え、きちんと準備できれば別れ話もスムーズに進むでしょう。しかし一日中別れのことばかり考えるのも疲れます。同じことばかり考え続けているとだんだん視野が狭くなります。頭が固くなったりぼーっとしたりして、いいアイデアも思い浮かびにくくなるでしょう。主観的になりすぎて客観的な視点が抜けるかもしれません。いつの間にか極端な考えや偏った心理になる場合があります。別れのことを考えるのはいいのですが、休めなく考え続けるのはよくありません。そんな時には気晴らしです。たまには気分転換をしてみましょう。しばらく別れについて考えるのを一休みして、今までとは違うことをしてみます。例えば読書、映画鑑賞、運動などです。別れとは全く関係ないことをした方が効果的です。気分転換をすれば、固くなった考え方に柔軟性が戻ります。別れを考えない時間もいい別れには必要です。一休みをして再び別れについて考えるとき、いい考えや鋭いアイデアが思い浮かびやすくなるでしょう。ずっと別れのことばかり考えるのではなく、たまには気分転換もする。上手な別れ方をする30のポイント。その24、別れのとき今までプレゼントしたものを返してもらうのはありか。今まで恋人にプレゼントをしたものはどんなものですか。洋服、アクセサリー、小物。中には高価なものもあるのではないでしょうか。すべてお金に換算すると大きな金額になるかもしれません。別れの時、今までプレゼントしたものを返してもらいたいと思うかもしれません。恋人と別れてしまえば、あげたプレゼントが無駄になります。相手に金品を貢いだだけのような印象があり、もどかしい気持ちになる人もいるでしょう。せめて取り返すことができれば、未練や悔しさが多少は減るかもしれません。取り返して質屋で換金できれば、経済的な足しにもなるでしょう。しかし、別れることになったとしても、プレゼントの返却は請求しないのがマナーです。一度あげたものの所有者は相手だからです。貸しているものを返してもらうならわかりますが、プレゼントしたものはすでに相手のもの。あげたものを後になって返せと要求するのは身勝手でズーズーしい行為と言えます。返してほしい気持ちがあっても余計なわがままは別れ話に悪印象です。せこい、最低、器が小さいなどと思われ自分の印象が最悪になる可能性があります。今までプレゼントしたものが無駄になると思うなら手切れ金という発想で考えてみてはいかがでしょうか。もちろん本当の手切れ金ではありませんが、そう考えることで心の整理もしやすくなるでしょう。たとえ高額のプレゼントであれ、あげたものは相手のものです。返してもらいたい気持ちはあっても控えておくのが賢明です。今までプレゼントしたものは別れることになっても返却を請求しない。上手な別れ方をする30のポイント。その25、別れ話で涙が止まらなくなったときどうするか。別れ話ではできるだけ涙を控えた方がいい。どちらかが泣き始めると冷静な話し合いができなくなります。別れ話で涙はつきもの。難しいでしょうが、できるだけ涙のない別れ話の方がスムーズに話ができます。しかし、それでも限界があります。話をしているうちに感極まって涙が溢れることもあるはず。相手が泣くこともあれば、自分が泣くこともあるでしょう。 涙が浮かんだ程度ならまだいいですが、大粒の涙がボロボロ流れて止まらなくなった時は一度一休みをしましょう。大粒の涙がボロボロ流れている時は頭の中がいっぱいの状態です。感情が安定しない時に無理やり別れ話をしても話が尻滅裂になって話し合いどころではなくなります。同じ話を繰り返したり何度も聞き返したりなど不毛な時間が増えるだけ納得する話し合いが難しくなります。涙が止まらなくなった時は涙が止まるまでしばらく待ちましょう。大きく深呼吸をすれば気持ちが収まりやすくなるでしょう。飲み物を一口飲むのもいい方法です。水分を口に含めば悲しい気持ちが少し落ち着くことがあります。どうしても涙が収まらないときは一度トイレ休憩を挟むと効果的です。トイレに行けば気分が変わり涙も止まりやすくなるでしょう。難しい場面もあるでしょうが、できるだけ涙のない別れ話を心がけるようにしましょう。涙が止まらなくなったときは別れ話は一時中断する。上手な別れ方をする30のポイント、その26。別れ話を切り出した後は特別優しく接しない。別れ話を切り出した後は特別優しく接しないことです。もちろんわざと冷たく接するわけではありません。人として普通に接するのは別れ話を切り出した後でも同じ。普通に話をしたり恋人が困っているときは助けたりなど自然に接するのは OK です。しかし自分から特別優しく接する必要はありません。例えば恋人らしいイベントを一緒に過ごしたり誕生日に豪華なプレゼントをしたりなどです。別れようとしている相手に特別優しく接するのは別れと矛盾しています。別れたいどころか恋人関係を続けたい意味に誤解され相手を混乱させるでしょう。特別優しく接するとせっかくうまくいきかけている別れ話をこじらせる可能性があります。普通に接するまではいいのですが、特別優しく接するのは控えるのが賢明です。普通にプレゼントをするのはいいですが、気合の入ったプレゼントはしません。記念日に一言連絡する程度ならいいですが、わざわざ高級レストランで一緒に食事する必要はないでしょう。恋人ではなく友人として接するような感覚で考えるといいでしょう。今までより接し方が冷たくなるため抵抗を感じるかもしれませんが、別れをスムーズにするためには必要なこと。盛大に祝いたい気持ちがあっても別れに影響するためあえてぐっとこらえた方がいいでしょう。別れ話を切り出した後は少しずつフェードアウトするようなイメージが適切です。別れ話を切り出した後は特別優しく接するのは控え、少しずつフェードアウトしていく。上手な別れ方をする30のポイント、その27。別れた、別れていないの境目とは。別れ話を切り出して難しいのは別れた、別れていないの境目です。別れ話を切り出して話し合っていると恋人と別れているのかはっきりしない時期があります。きちんと付き合っているわけではないが完全に別れているわけでもない。何を基準にしていつから別れた状態と言えるのか、もちろん実際は2人が決めることなので一概には言えません。ただし一般的な目安としてはやはり別れの挨拶でしょう。2人で話し合いお互い納得した上で別れの挨拶が済めば正式に別れが成立したと考えるのが妥当です。早ければ別れ話を切り出した当日に別れが成立することも可能です。当然ですが一方的な別れの挨拶は無効です。一方的な別れ方ではすでに別れた、まだ別れていないという食い違いが起こる可能性があります。必ず2人が納得した上で別れの挨拶ができているのがポイントです。したがって別れ話を話し合っている間は別れかけているとはいえまだ付き合っていると考えるのが適切です。このデリケートな時期に恋人の存在を聞かれた時は恋人はいると答えます。ただし別れを話し合っている最中と補足してもいいでしょう。他に好きな人がいても正式に別れるまではアプローチを自重しておくのが賢明です。新しい恋に向かうなら正式に別れが成立してからの方が余計なトラブルを避けられます。別れた、別れていないの境目は別れの挨拶を目安にする。上手な別れ方をする30のポイント、その28。誰と付き合ってもしばらくすると嫌いになってしまう理由とは。誰と付き合ってもしばらくすると嫌いになってしまう。そんな状況に心当たりはありませんか？もしくはあなたの知り合いにそんな経験で悩んでいる人はいませんか？誰と付き合ってもしばらくすると嫌いになってしまう理由とはある性格が関係しています。それは荒探しをする性格です。付き合っていた当初は相手の良いところばかりを見ていた。ところが長く付き合うにつれて相手の短所や欠点が見えてくるようになり、だんだん恋が冷めてくる。さらに悪化は続き、最初は好きだったはずの恋人が最終的には嫌いになるのです。深く考えてみると本当に悪いのは相手の性格ではなく自分の性格かもしれません。人間なら誰でも欠点はありますから、荒探しの性格がある限り誰と付き合ってもうまくいきません。別れを決断する前に直したいのは荒探しをする性格です。自分に荒探しをする性格がないか振り返ってみてください。嫌いなところばかりを見ていて好きなところを無視していませんか？視野を最大限に広げ恋人の全体を見てみましょう。短所や欠点があっても多少は目をつぶるようにします。その代わり、できるだけ長所や美点を見るように心がけましょう。 すると、恋人への印象が変わり、別れたい気持ちが変化するでしょう。悪いところもあるが、素晴らしいところは、もっと、たくさんある。もともと、探す能力は、高いのですから、悪いところではなく、良いところを探すようにすればいいだけ。探す目標を変えるだけで改善ができます。できない、と諦めるのではなく、できる、と信じて、挑戦してみてください。性格を改善する、良い機会です。あら探しをする性格があるなら直す。上手な別れ方をする30のポイント。その29。別れかけているとき、周りへの公表はどうするか。別れを相談している時期は、二人の関係は微妙です。いわゆる、別れかけている、という状態です。きちんと付き合っているわけではないが、完全に別れているわけでもない。別れかけているとき、周りへの公表はどうするか。結論から言うと、別れかけている状態のときは、できるだけ公表を控えるのが賢明です。もちろん、信頼できる人に相談したり、聞かれたりしたときは、別れかけている話をしてもいいでしょう。あくまで特定の人に絞って話す分には問題ありません。しかし自分から言いふらすように別れかけている事情を公表するのはよくありません。正式に別れが決まるまではデリケートな期間です。本当に別れられるかわかりません。もしかすると別れを撤回する可能性もあるでしょう。別れかけている時期に微妙な関係を公表すると余計な問題を増やしがちです。悪い話ほど広まるのは早い。周りから不快なヤジが飛んでくるかもしれません。余計なアドバイスを押し付けられることもあるでしょう。別れ話の妨げになったり、不愉快になったり、など、いいことはありません。また、人づてで恋人まで伝わり、面倒な問題を増やすことがあります。別れかけている時期は、特定の人を除き、あえて伏せておくのが賢明です。正式に別れるまでは、今まで通り付き合っているとして答えます。中を聞かれた時も、相変わらず、と平然を装って、答えるのが無難です。正式に別れるまでは、できるだけ、周りへの公表は控える。上手な別れ方をする30のポイント。その30。別れてすぐ連絡先を削除するのは少し待った方がいい。別れた後、恋人の連絡先をどうするかは自由です。中には完全に縁を切るため連絡先を削除する人もいるでしょう。バックアップも含めて根こそぎ削除すれば連絡したくてもできない状態になります。確かにしっかり縁を切る意味では有効な手段です。連絡を取りたくてもできない状態になれば未練があっても前を向いて歩くしかなくなります。別れによる落ち込みを早く回復させるために一定の効果があるでしょう。いくつかメリットがあるのは事実ですが、別れてすぐ連絡先を削除するのは要注意です。別れた後に用事を思い出し、元恋人と連絡しなければいけない状況があるかもしれないからです。元恋人の連絡先を削除していると、連絡したくてもできなくなります。削除した後に再び連絡を取ろうとするのは、手間も時間もかかり、大変です。状況によっては本当に二度と連絡が取れない場合もあるでしょう。全く用事はないと断言できるならいいですが、不安があるなら念のため連絡先を残しておくのが賢明です。たとえ縁を切る相手であっても、完全削除はしばらく待った方がいいでしょう。別れて一定期間が経ち、連絡する必要がないことを確認ができてから削除した方が安心です。少し時間はかかりますが、後悔や間違いを防ぐには必要な方法です。縁を切る場合でも、別れてすぐ連絡先を削除しないようにする。上手な別れ方をする30のポイント。まとめ。その1。円満な別れ方をする意味を理解する。その2。必ず言い別れ方をする。と強く意識する。その3。お互い未練も過言も残さず前向きになれる別れ方を目指す。その4。手間暇がかかってもできるだけ悪い別れ方を避け言い別れ方を目指す。その5。不安があれば別れる前信頼できる人に相談する。その6。音信不通で別れるのはやめる。その7。メールや手紙で別れ話を切り出すのは控える。その8。別れ話を切り出すまでにじわじわスキンシップを減らしていく。その9。すっかり恋人に冷めたなら放っておかず別れの決断をする。その10。お付き合いの期間が短くても手抜きをせず最低限のマナーと言い別れ方を心がける。その11。事情がある場合を除き第三者に別れ話を代行させない。その12。別れ話は言いづらくても会って話すようにする。その13。思うように連絡が取れないときは慎重な行動をとる。その14。非常識な別れ方をしない。その15。お互いのためになるなら、中途半端な道徳観念を持ち込まず、縁を切る選択肢も検討する。その16。別れの決意が固まっても、一貫して丁寧な態度を心がける。その17。引き止められて嬉しくなっても、情に流されず、しっかり振り切る。その18。一回の別れ話で納得してもらえないときは、何度でも話し合いの場を設ける。その19。一度別れ話を切り出したら、結果が出るまで突き進む。その20。別れ話は5回を上限の目安とする。 その21。別れ話で仲直りをするなら、一回までにする。その22。あっさり承諾されても、厳しく問い詰めず、よかった、と考える。その23。ずっと別れのことばかり考えるのではなく、たまには気分転換もする。その24。今までプレゼントしたものは、別れることになっても返却を請求しない。その25。涙が止まらなくなった時は、別れ話は一時中断する。その26。別れ話を切り出した後は、特別優しく接するのは控え、少しずつフェードアウトしていく。その27。別れた、別れていないの境目は、別れの挨拶を目安にする。その28。あら探しをする性格があるなら直す。その29。正式に別れるまでは、できるだけ周りへの公表は控える。その30。縁を切る場合でも、別れてすぐ連絡先を削除しないようにする。